15-3、平成27年度全国学力・学習状況調査の結果の分析と考察。今年4月、小学校6年生と中学校3年生を対象に、国語、算数・数学、理科の3教科で、全国学力・学習状況調査、全国学力テストが実施されました。8月下旬に文部科学省からその結果が公表されました。兵庫県の児童生徒の状況は、小学校においては理科は全国平均をやや下回りはしましたが、全国と同程度の範囲であり、おおむね満足できる状態にあります。また、中学校においては、すべての教科で全国平均と同程度、または平均を上回っています。播磨町教育委員会としましても、県の結果の公表を受けて、本町の児童・生徒の学習や生活の状況を分析しましたのでお知らせします。インフルエンザによる学年閉鎖のため、播磨南中学校は4月21日に行われた全国学力・学習状況調査には参加していません。そのため、学習面での分析は小学校のみです。この調査によって測定できる学力は特定の一部分でしかありません。学習面、小学校6年生、国語 A、知識、全国平均とほぼ同程度で、おおむね良好な状態でした。漢字を正しく読んだり書いたりすること、具体的な事例を挙げて説明する文章を書くことなどに日頃の学習の成果が見られます。一方、話し手の意図を捉えながら聞いたり、自分の考えと比べ、共通点や相違点、考えたことなどを整理し、自分の考えをまとめたりすることに課題が見られました。国語 B、活用。書くこと、読むこととも、全国平均をやや下回りました。目的に応じて、文章の内容を的確に抑えながら、用紙をまとめることなどに課題が見られました。なお、今年度、話すこと、聞くこと、伝統的な言語文化に関する出題はありませんでした。算数 A、知識、全国平均とほぼ同程度で、おおむね良好な状態でした。整数、小数、分数などの計算を確実にすることができています。二等辺三角形を円の性質と関連付けて捉えるなど、図形にやや課題が見られました。算数 B、活用。全国平均をやや上回り、おおむね良好な状態でした。日常生活の事象を解決するために、割合や単位量あたりの大きさを活用して判断したり処理したりすることに課題が見られました。理科、全国平均をやや下回りました。実験器具の名前を理解し、適切な扱い方をすることや、方位を捉えながら月や星を観察することに課題が見られました。日頃から生活している場所での方位を感覚的に捉えたり、学校では教室の壁面などに方位を掲示したりするなど、日常的に方位を意識できる環境の工夫が大切だと考えられます。基礎基本が定着。漢字の読み書きと計算。問題。播磨町、全国、比較の順に読みます。漢字、招くを読む、招待の章、98.7%、97.5%、播磨町が 1.2% 上回る。漢字、巣を書く、鳥の巣の巣、82.8%、76.5%、播磨町が 6.3% 上回る。漢字、病院を書く、81.5%、74.9%、播磨町が 6.6% 上回る。6.79-0.8 の計算、84.4%、81.4%、播磨町が 3.0% 上回る。6分の5割る7の計算、91.2%、84.2%、播磨町が 7.0% 上回る。 昨年度広報掲載問題と同型の問題を今年度出題から抽出。正答率。生活習慣と学習環境。基本的な生活習慣。90% 以上の児童生徒が朝食を毎日食べる、毎日同じ時刻に起きるに肯定的な回答をしており、基本的な生活習慣が身についている様子がうかがえます。規範意識。学校の決まりを守っている。いじめはどんな理由があってもいけないと考える児童生徒が増えており、規範意識が育っている傾向が見られます。また、90% 以上の児童生徒が人の気持ちのわかる人間になりたい、人の役に立つ人間になりたいと肯定的な回答をしています。規範意識を表した棒グラフがあります。学校の決まりを守っている小学校、平成26年 90.5% が肯定的、平成27年 93.5% が肯定的、いじめはどんな理由があってもいけない中学校、平成26年 91.5% が肯定的、平成27年 93.3% が肯定的。学習時間など、家庭での学習時間は小中学生とも全国平均をやや下回っています。宿題への取り組みは小中学生とも全国平均を上回っていますが、中学生では予習・復習にかける時間が短くなっています。携帯電話やスマートフォンの所有率は小中学生とも全国平均並みですが、通話やメールを1日あたり1時間以上利用する割合は小学生では 23.3%、 全国平均 16.9% と全国平均を大きく上回っており、中学生では4時間以上利用する生徒が 14.3% います。全国平均 9.9%。 またテレビや DVD の視聴、テレビゲームの時間も全国平均に比べ長い傾向にあります。家庭の学校教育への関心、社会に対する興味関心、家の人がよく学校行事に参加していると回答した割合は小中学生とも全国平均をおよそ 10% 上回っています。また全国平均と比較すると地域の行事に参加している小中学生の割合も高い傾向にあります。一緒に伸ばそう子どもの学力。今回の結果でもしっかりとした生活習慣や学習習慣を身につけることは学ぶ意欲を高め、学力を向上させることにつながるという結果が出ています。生活質問内容と平均正答率の関係を表した棒グラフがあります。生活質問内容、平均正答率、身につけたい生活習慣や学習習慣の順に読みます。家で自分で計画を立てて勉強をしていますか。している 81.2%、どちらかというとしている 77.9%、 どちらかというとしていない 72.5%、 していない 68.2%。 計画的に勉強しよう。宿題、予習、復習を上手に組み合わせ、計画を立てて自分に合った勉強を進めることが大切です。平日、テレビゲーム、スマートフォンなどのゲームを含むをする時間。全くしない、75.7%。1時間以下、72.6%。1時間以上、2時間未満、70.5%。2時間以上、3時間未満、68.5%。3時間以上、4時間未満、64.7%。4時間以上 58.9%。 規則正しい生活リズムを身につけよう。ゲームをする時間やスマートフォンの使い方を含めて家での過ごし方についてお子さんと話し合ってみてください。物事を最後までやり遂げて嬉しかったことはありますか。当てはまる 71.5%。 どちらかというと当てはまる 66.7%。 どちらかというと当てはまらない 56.1%、 当てはまらない 31.0%。 成功体験を大切に。成功体験の積み重ねが新しい挑戦への原動力となります。家庭では褒める、認める、励ます機会を増やし、子どもの自尊感情を高めましょう。まとめ。学校では今回の調査結果を分析し、学力向上に向けた取り組みを推進します。今後もすべての教員が児童生徒へ理解を深め、子どもの学習意欲を喚起できる魅力ある授業づくりや、きめ細かい授業の展開、基礎基本のさらなる定着と、それらを活用できる授業を実践していきます。ご家庭におかれましても、播磨町教育委員会が学校を通じて配布しております子どもたちの輝く未来のために、家庭でできることを参考にしていただき、基本的な生活習慣や規範意識、家族の一員としての役割や自覚を持たせ、自尊感情を育んでいただきたいと思います。問い合わせ学校教育グループ、電話079-435-0545。ゆとりある学校生活のためにご協力をお願いします。児童生徒のゆとりある生活の確保、心身のリフレッシュやスポーツ障害などの防止、教職員が児童生徒と向き合う時間の確保のため、県教育委員会では新対策プランを策定し、脳部活デーや教職員定時退勤日を実施しています。保護者や地域の皆さんのご理解ご協力をお願いします。脳部活デー、平日週1日以上、休日月2回以上、教職員定時退勤日週1回以上、実施日は各学校で設定します。問い合わせ学校教育グループ、電話079-435-0545。播磨町の教育を終わります。